栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。今週も栃木県立リハビリテーションセンター理事長山形孝則先生にお話を伺います。先生よろしくお願いします。
はい、栃木県立リハビリテーションセンターの山形です。よろしくお願いします。
今週は新生児スクリーニングについてのお話です。1月1日に栃木子ども医療支援プロジェクトについてのお話を伺いましたが、2月15日土曜日には講演会を実施しますね。
はい、未来を守る新生児スクリーニング、子どもたちに輝く明日をというタイトルでライトキューブ宇都宮で2月15日3時から開始します。
この講演はどんなことを目的に行われるんでしょうか。
早く治療した方がいい病気について新生児スクリーニングが行われていますけれども、そこに新たな病気が加わってきています。それらの病気についてどのような病気なのか、治療法について、なぜ新生児スクリーニングが必要なのかを専門家たちに分かりやすく説明してもらう講演会です。
新生児スクリーニングというのはどのようなもので、なぜ増えてきたんでしょうか。
新生児スクリーニングっていうのは、生まれて 4,5 日の赤ちゃんのかかとから血液をろ紙に取って生まれつきの病気を検査するものです。これまで先天代謝異常といわれるものや内分泌疾患、20疾患に対して行われてきました。ヘニルケトン尿症っていう病気が最初に始まったものですけれども、ガスリー法っていう方法で行われてきましたが、近年は微量な物質を多数分析できる機械で一度に多くの病気が検査できるようになっています。先天代謝異常というのはどういうものかというと、体の中で特定の物質を分解したり合成したりする酵素が遺伝的に働きが落ちているということで、体の中で必要なものが作れない、あるいは分解できなくて溜まってしまうということで、脳とか肝臓とかいろいろな体の病気を起こしてきます。これらの病気は早く見つけることで食事を調節したり薬を飲んだりして防ぐことができるものであります。近年医学が進歩しまして、これまで治療法がなかった病気に対して遺伝子治療とか新しい画期的な治療法が開発されてきています。これで今まで亡くなっていたような病気が早く治療することで助かる、普通に生活できるようにもなってきています。病気が進んでから治療したのでは効果が不十分で、始まる前あるいは始まってすぐに治療することが必須です。そのために病気を早く診断して治療に導くために新生児スクリーニングが行われています。
当日の講演ではどのようなことが学べるんでしょうか。
はい、まず2部構成にしてますけど、前半はこれまでの新生児スクリーニングについてご説明しています。さらにこれまでの20疾患に加えて脊髄性筋萎縮症と原発性免疫不全症の新生児スクリーニングが開始されています。免疫不全というのは生まれつき細菌やウイルスなど病気、感染症に対する抵抗力が弱くて、赤ちゃんの時から重い感染症を繰り返して、早く亡くなることも多い病気でした。早く診断されれば治療管理が可能です。脊髄性筋萎縮症は筋肉を動かす運動神経という細胞がどんどんと弱っていって消失していくために、力が弱くなっていって動けなくなって、徐々に呼吸する力も落ちていって、重症の場合は乳児期から2歳ぐらいまで亡くなっていました。遺伝子治療などの画期的な治療が出て、新生児期に治療すればほぼ正常に発達できる子たちが出てきております。これらの病気のスクリーニングはいくつかの県でご家族の自費負担で始まりましたが、栃木県は全国に先駆けて公費で実施する体制を作っていただきました。現在は国と県が半額ずつ負担する方法で全国に広がってきています。この講演会では実際にこの拡大スクリーニングを受けたご家族が体験と思いを語っていただけます。
この講演会ではご家族以外の方々のお話も聞けると伺いました。
はい、新生児スクリーニングを中心に行っていただいているのは栃木保健衛生事業団ですので、その取り組みとかもご紹介いただけます。実際に採血いただくのは産科の先生方が多いので、その産科の先生実際の産院での様子等もお話しいただけると思います。こういう事業は皆様に知っていただくことも重要ですし、国や行政に対して働きかけるためにもマスコミの力は大きいと思っています。そのため新生児スクリーニングに関心を持って調査報告をしていただいている読売新聞社の安藤記者にも知ることの重要性をお話しいただきたいと思います。
また新しい検査も始まったと伺いました。
はい、後半でお話しさせていただくのは、栃木県で2014年10月からパイロット検査が始まったライソゾーム病と副腎白質ディストロフィーについてです。 ライソゾーム病というのは細胞の中で不要になった物質を分解して壊していく、いわゆるゴミ処理場的なところの酵素が働く、不足するために処理できない不要な物質が溜まっていて細胞が壊れていって病気になります。その酵素が分解する物質が溜まりやすい臓器が病気になってきます。筋肉が徐々に弱っていくポンペ病、骨や関節の変形、心臓の病気、脳障害が出てくるムコタ糖症、腎臓病が進んで透析になることも多い、また心筋疾患や脳梗塞なども起こるファビリー病などが対象になっています。副腎白質ディストロフィーというのは幼児期から学童期にかけて脳の白質っていう神経細胞からの情報を伝える繊維が集まっているところが急速に変性していって行動がおかしくなったり知能が低下したり運動障害が進んで寝たきりになっていく病気です。これらの病気はいずれも治療法が開発されて早期な治療が求められている病気です。
こういった病気を早期に見つけるためにスクリーニングというのが重要になってくるわけですね。
はい、そうですね。スクリーニングで本当に早く治療するっていうことは重要ですけども、ただスクリーニングは絶対的ではないので、偽陽性といって病気ではないのに陽性の判断が出て追加検査が必要になることがあります。お手を煩わせますけども、ぜひ検査をご協力をお願いいたします。また逆に検査をしても病気が見つからないこともありますので、検査を受けたから大丈夫ではなくて疑わしい時には病院の受診をお願いしたいと思います。ライソゾームと副腎白質ディストロフィーは2025年3月まではパイロット試験として無料で受けられます。栃木子ども医療支援プロジェクトも支援しておりました。しかし2025年4月からはご家族の負担により費用が発生して実施することになります。ぜひ重要な病気ですので、皆さん病気やスクリーンを正しく繰り返して検査を受けるようにしてください。お願いします。
さて先生、講演に参加できるのはどんな方が対象になりますか？
改めて2月15日土曜日15時からライトキューブで行いますが、どなたでも受診可能です。妊娠されたご両親、祖父母の方でも結構ですし、採血していただける産科の先生、助産婦さん、看護師さんなど、あるいは難病に関心を持っていただいているどなたでもご参加ください。無料で実施しますので、ご気兼ねなくどうぞ。申し込みも必要ありません。また講演内容を録画したものを後日栃木子ども医療プロジェクトホームページから無料配信いたしますので、時々ホームページをチェックしてください。寄付もお願いします。子どもたちが健やかに育てるように皆様のご支援ご協力よろしくお願いします。
はい、ぜひ皆様ウェブもご覧ください。今回は栃木県立リハビリテーションセンター理事長山形孝則先生にお話を伺いました。5週にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。